For all design lovers.
でその1回目の天使っていうのはこいつで
こいつ、
うん、これこのこれはあの構造打ち合わせを重ねていく中で、うん、あのやっぱり柱があるとこの建築はダメなんじゃないかっていうふうに佐藤純さんがやっぱりこれぐらいの規模のスパンだったら柱なしで飛ばすのが構造家としての責任だし、まあ、そういうふうに考えたいっていう話が1回出てきて、でそのためには結構デコボコしてないとその応力的に、うん、あのデコボコすると屋根がデコボコすると非常にあの力学的には有利になるんですよね、うん、だから大スパン飛んでるとこはなるべくデコボコして、スパンが飛んでないとこはまあ平べったくてもいいですよみたいなエンジニアリングに入った時に、じゃあそれをもっと積極的にあの一つの空間の構造っていうか本当に空間を作るための一つの単位にできないかって、そのさっきのエレメント系の話と交えていくつかスタディ模型を作った時のものが一つで、これは結構重要な模型なんですよね、うんうん、内側が結構こう、うん、ちょっとケバケバしてるというかある粗い感じが残っていて、そのシステマチックなんだけどちょっと粗くて、外側がすごくエレガンスにヒュッとしてるっていう、うん、であこれは相当面白いよっていう感じをこの時にすごくこの模型を見てもうチーム全体が割と共有したっていう感じですね、うん、
この V 型あれが針になって
る、そうですね、 この時フラットバーで検討してたんですけど、フラットバーがこういうあのなんて言ったらいいのかな、うん、
もうトラス構造にはなってるこの時に
特に考えてないです
。あ、まだ考えてない。
建築家が考える構造だ。
ああ、まだ考えてない段階なんだ。
う
ん、
そう、そのこうイボイボしてて、それがこうあるこう針的なもので、うん、内側にもこう飛び出ることで全体が支え合うんじゃないかっていう。うん、だから大きな単位としての外側の三角と下側の単位がちょっとスケールがずれてヒューマンスケールに近づくっていう、
うん、
そういう考え方なんですね。
なるほど。
でわざと内側をこういうあのリップルボードみたいな模型にしていて、うん、内側で起きているこうザラザラ感っていうかそのテクスチャーの感じと外側で起きることのこうパラメータを変えるっていう面白さがあるかなっていうのを、うん、それを議論の中で、あ、そういう発見が言葉としてあったんですね、うん、これはそういう風景があるっていう、うん、でそれがその時に結構いろんなことがつながってきて、エレメント的でもあるんだけども、それが一つの地形にもなるというか環境的にもなるっていうことが今回の建築で目指すべきことなんじゃないかっていうのが、もうこの模型の時にもう僕の中では結構揺るぎないものとして持ち始めたと思います、
ね、うん、なんかこうまさに地形になってるっていう感じがしてですね、多分それにはまず外皮に多分コンクリートを使ったことっていうのはかなり大きく影響してますよね、素材として。例えばあれが金属板が貼ってあったりすると全然多分違ってたと思うし、でその中でもね現地で気がついたけど、四角形が基本になってるところに結構細かい塗り分けしたりしてますよね。
そうですね、
あれすげえよくいつ気がついたんだろうっていう、で四角の面を三角形に分節するために、
うん、ほんのちょっとしか色違わないんです
ね。あれがあるだけで全部三角形に見えちゃいますもんね。うん、うん、あれはやっぱり現地で工事している途中に気がついたことだ。
そうです、そうです、うん、ずっと先の天使ですね。
あ、それも天使なんだ。最初は分かってなかった。
全然分かってなかったです。
あ、やっぱそう。
全く分かってなかった、
うん、
最初はもう本当にこの表面がまあ、あのすっきりしていて、うん、中がこう毛羽立ってるというか、うん、あるこう質感があるっていうことをこの二面性っていうものにかけてみようという感じがあって、でその時に思ったら今おっしゃったように、まあ、いわゆる牧さんとかの時代の世代の人たちが作ってきた、うん、いわゆる乾式構造で、うん、金属張りの屋根のドーム建築みたいなものはもう大嫌いだっていう、まあ、そういう仮説から始めたんです。別に本当に大嫌いかというと好きな建築もあるんですけど、うん、あれを建てたらこの街はもう終わるっていう、
うん、
そういう意識があって、うん、ああいうこうあの宇宙船的なものを作るつもりは全くなかったので、うん、そのドーム建築的な、ドーム建築ってあれどこにでも建つっていう、
そうです
ね、空から降ってきたん
ですよね。で それって基礎に全てが現れていて、地面と接続するとこってやたらごついんですよ、
うん、
そこの接続部っていうのをいかに 華奢にするかっていうのが、うん、この建築の生命線だなっていうふうに僕は予言をして、うん、もうそれをもうお前ら忘れるなっていうことをスタッフにもみんなに言って、うん、この建築がドーム建築に見えたら本当に終わるからもう絶対それだけ忘れないでっていう、うん、熊さんが何と言おうと、うん、メーカーが何と言おうと足元はスッキリ、
うん、三角形がちょんとぶつかるぐらい、そうそうそう、
もう極力スッキリさせて、うん、ドーム性っていうドーム建築が持ってるこう、うん、天体ショー的なああいう世界観っていうのを排除するっていうのを予言として出したんですよ、
まあ、大きな荷重が足元に来るから当然ディテールがごつくなるわけですよね、うん、そうそうそう、ドーム建築っていうのはね、うん、
それはもうロジックじゃなくてそんな予感がしたんで、うん、それを避けるってことが多分相当重要だろうなっていう、うん、でそれはだからその感覚としてはあの後半張りのドーム建築みたいなものっていうのが持つ環境に対するものすごく攻撃的な雰囲気っていうのとこの建築は対極にあるはずだろうっていう最終の想像があって、うん、でそれに対するこうディテールの積み上げとしてはそこなんだろうなっていう、うん、まあ、勘どころとりあえずいくつか設定しておくんですけど、うん、その一つです、
うんうん、
でこれは外形だけのスタジオでこれはほとんどね最終形に近いはずですね、うん、この頃は佐藤さんの、うん、ディレクションというか構造のエンジニアリングが入ってきているのであとはこれがもうちょっと起伏がつけば最終形
です、
うんうん、最後ちょっと応力が大変になってもうちょっとデコボコしないと持ちませんみたいな話、
うんうん
なったんですか。で、
あもう近いよねこれね。
真剣にインテリアを考え始めてる、うん、で構造だけの、 あの鑑識としてのスタディっていうのをこの頃から真面目に、うん、形が大体フィックスしたので始めてる、うん、
もうこの時は完全にワンルーム化してるわけですね。
そうですね、
インテリアは、
うん、ただ完全にじゃないんですよね。このどっか向けあるかいくつかやっぱ閉ざされたところがあって、
うん、
それはあの現場になった段階で少しずつそれをまた圧力かけて、
うん、なるほど、
設計変更かけてい
ったんです
けど、まだ完全に気づいてない部分が
やっぱりそうですか、
ありました
ね、把握できない部分がある。
そうか、
うん、
やっぱりそのさっき言った思想の一貫性みたいなものっていうのはその意味ではもうずっと追い続けていてその現場の直しも含めてあ気が付いてなかったとあここ、まあ、ずれてるというかこの、うん、こっちの思想で一貫するべきだというところで変わって
る。そうですね。あともう一つはそのこのプロジェクトは、まあ、補助金とかいろんなこう政治的なさまざまなプロセスが必要とされたのでまあ、そういうプロセスに対して非常にリスペクトをして進めてきたからその途中で動かせない要素っていう部屋割りとか、
うん、
部屋の室名の数とか、うん、そういうのが途中で出てきたんですよ、うん、でこれはやっぱりワンルーム化するためにはこれを動かすべきであるということは気づいてたんだけどそれのハードルが高すぎて、
うん
まあ、どんなこうロジックの積み上げをしてもそれはちょっと崩せないなっていう感じの、うんまあ、部分がいくつかあったんですよね、うんそれが長い努力によってだんだんこう可能性が見えてきたのが現場に入っていくつか見えたっていう、うん、でこれが途中で隣の広場も僕らがやれるんじゃないかってい う, こう可能性を僕がぶちまけて、
うん、
それで
もともと入ってなかったんですか。
入ってないですね。
あそうなん
だ。建物だけで実はその手前の駐車場も僕らは無理やり設計のディレクションをしてるけど業務班以外なんですよ、
ね、手前ということはもともと敷地じゃないってことですかね。
さっきやったように敷地ずらして、駐車場は別事業なんで、
これが全体の敷地じゃないんだ。
じゃないんです。建物のとこだけが建築で他は土木なんですよ。
なるほど。ありがちな話ですね、
うん、で土木のプロジェクト事業を僕らが受注するっていう、
うん、
とんでもないことして、
うん、
その下に下請けで土木コンサルに入ってもらって、
はいはいはい、
で僕らが描いた建築的図面を土木的な図面に翻訳して、うん、公園のこっちの広場の方は図面をセットアップするっていう、はい、
そうなん
だ、うん、とてつもない荒技を使いましたけど、う
ん、でもそうやっていくと土木のことにも関われるんだよね実はね、
うん、
僕らもほとんどそうですよ、
うん
うん、土木的な図面って建築の図面と全く違いますからね、
うん、
図面の描き方から数量の広げ方から
そ, うなんです、ね、
その文化がなんで違うかもちょっと疑問なんだけど、ただそうやってこう一緒に関わっていかないとこういう敷地だとこう完結しないじゃないですか、
うん、
完結さらに完結しないんだろうけど、もっと山とか入れるとね、 ただそこまでこうやれたっていうのはすごい良かったことですよね。
そうだね、これもだから生命線で、うん、そういう途中でやっぱあのなんていうの、枠組み上の生命線が建築のプロジェクトの場合あるんですよ、うん、そここまでしかやれないことになってるとか、うん、でもそれってなってるだけで変えられるんですよね。
そうそう
そう、それはでも正式な手続きを踏んでいかないと変えられないんですよ、うん、期限があったりするから、うん、何月何日までに行ってくれればできたのにみたいなことが多々あって、うん、でそれはもう本当にね、あの匂いがするというか勘でボールを投げるしかないんだけど、うん、あと誰に投げるかっていうのもすごい大事なんだけど、うん、あのこういう手続きを踏んだらこれがこういう風になっちゃったりしませんかっていうのを問いかけてみると、あでもそれはこうすればできんじゃないのみたいな、うん、あの政治的っていうのかな、そういうの政治っていうのか分かんないけど、あの手続き、行政上の手続き、行政技術みたいなものがあって、やっぱその行政技術ってすごい大事だと僕は思ってるんですよね、うん、でその技術をどうやって建築家が蓄積できるかっていうのはう、ね、とても大事な問題ですね、う
ん、だからまあその今回の建築を超えろっていうのもまあいろんな意味がありますけども、まあ一つはやっぱりまあ土木的なものというか、まあ、要するにさっき言った枠組みです、うん、まあ、敷地が最初から決まって動かせないとか、うん、要するにこれは土木の仕事だからここで線が引かれちゃってるっていうのをいかに超えるかって話ですけど、うん、それはでも単純に超えようと思って当然超えられるもんじゃなくて、うん、で今言ったおっしゃったそのやっぱり行政技術のところへの勘とか、うん、あるいはその、まあ、進め方の、まあ、ある種のここまで行ってここまで行ってここまで行ってたら、まあ、ある程度できる可能性が広がってくるとか、うん、そういうところですね。だからまあこれもその普通に考えたら最初の敷地とまず違うとか、うん、それからそもそも建築として予定されてないところまで結局デザインしてるとか、後から見ればかなりその、うん、普通に考えた時の建築の発
見と結構ね、僕これからの建築の大事なところって僕そういう建築家の姿勢だと思うんですよね、うんうん、おそらく今まで、まあ、お金がある頃っていうのは建築敷地があってここに建築作ってくれって言われてドーンと作ってさよならってしてる時代がほとんどだったと思うんだけど、ところが一時期こう箱物って言われて建築が嫌がられたじゃないですか、うん、で最近でもね自治体に行くとやっと分かってきたみたいで、うん、箱物なしで拒否をしてソフトなんかイベントやったりしながら街づくりやってきたけど、それだけじゃダメだって言い出したんですよ、うんうんうん、やっぱり箱がいると何か作らなきゃダメだっていうことを最近言うようになって、行政がね、でそうなってきた時にじゃあ建築家が答える時にじゃあ箱作ってさよならじゃなくて、今町を元気にするために行政たちは箱がいるって言ってるわけだから、今藤原さんがやってきたようにね、ここも一緒にやらなきゃダメだとか、ここも建築と一緒に考えましょうよっていうアクションをこういうね、建築家がこうやっぱり起こしていくと、もう一回建築って必要にされるのかなっていうのを最近すごく感じてる。そうそう、うん、そういう意味で今話聞いてるとさ、すごいいいプロジェクトだったんだなっていうね、うん、多分すごい大変だと思うけど、うん、結局土木の世界とか、まあ、都市計画の世界とかに口を出していくと、僕らが知らない慣習があるじゃないですか、うん、その作法っていうかね、うん、その手続きというルール以外でもその人たちが今まで暮らしてきたね、うん、作法であるとかっていう知らない世界があって、そこに、話し方とか手続きの仕方を失敗すると地雷を踏んじゃうんでね、途端に拒否されたりとか、うん、だからそこもやっぱりこう交流を進める中でね、みんながこうそういうところっていう場所の価値観であるとかっていうのを共有していくっていうのがとても大事なんだろうなと思うね、うん、
本当そう思いますね、うん、で僕、まあ、そういうことをやってるって話をするとどうやってやってんのとか聞かれるんですけど、うんうん、どうやってやってんのっていうのはその分かんないんですよ、ほとんど興味を持って自然にそこに突っ込んでいくっていうことでしかなくて、うん、マニュアルがあってこういう時はこうしなさいとはとても言えないんですよ、ね、うん、そのなんか誰かがボールを持っててそれのボールを自分が欲しいんだったらやっぱそこに素直に尋ねていって、それをそのボールを僕らの責任でいじらせてもらえないかっていうことをやっぱ直接言うのが一番よくて、うん、でその時に責任を、まあ、ボールと一緒に預かるわけですよね、うん、次のボール投げるために、でその責任を受け取る覚悟があるんであれば行けばいいと思うんですよね。
そうですよね、でそれどんどん行かないとやっぱり変わらないですよね。
変わらないと思います ね、うん、で昨日別の勉強会ちょっと倉橋さんと話した時に、まあ、建築家って昔はねその西洋から持ってきたありがたい伝説をも、まあ、武器にして、まあ、教えるっていう先生だったけども、うん、まあ、割と今フラット化してきてるから、うん、そういう、こう権威的な、まあ、ムードってなくなってきて、うん、それに伴って建築家の伝説も、まあ、穏やかになったというか、優しい言葉を使って誰でも分かるようになってきたっていう建築家の、うん、まあ、ある あの職業像があった、うん、ありますって話が、まあ、学生はすごくそういうのを調べてきて気にしてるんですけど、うん、まあ、それはそれで僕はフラットになるの、市民とフラットになっていくのはいいことだと思うんですよね、うん、市民は一人一人が何かの専門家だったりするわけだから、うん、それぞれに専門的なもので、まあ、お互い知恵を出し合って国を作るっていうのは民主主義のあり方なので、それでいいわけですよ、うん、誰かが先生で、うん、誰かがその下に服従するってことではないと思うんですよね、うん、でただその時に建築家っていうのはやっぱプロフェッショナルだから、うん、その率先してさまざまな問題について考えて、まあ、疑問を提案したりとか何か問題について新しいアイデアを出したりとかっていうのを率先してやらなきゃいけないんですよ。
そうですよね、う
ん、誰かから待ってて誰かがそれを問題出すのを待ってたらそれは専門家ではないから、それは他の人が設計やっちゃいますよね、
うん、
他の専門家がもうしょうがない、ね、建築家やらないならやっちゃおうっていう感じになりますよね、
うんうん、
だからどっちかっていうと建築家が待ってるのが問題で、
うん、
どんどん出ていけば、
うん、そうそう、
あのだって建築家ほど役に立つ職業はなかなかいないわけですよ、こういう物理的な環境を整備する上では、
うん、
いろんなことを知ってるし、うん、いろんな人を知ってるし、
うん、
それをつないでいくだけできちんとした公園ができちゃうわけですよね、うん、特にお金も変わらずに、
うん、
こんなに便利な人たちはいないので普通に、うん、あの入って手を挙げればボールは飛んできますよね、
うん、
ただそこの場に行こうとしてないじゃないかなと僕はすごい思ってますね、うん、そんな単純なことじゃないよって多くの人は思ってますけど、いやそんな単純なことなんですよって やってて思います。
意外と単純ですよね、
本当、
うん、本当なんか言ってみると意外とこう話が動き出してなんか市民がついてきて物事が動き出したりとか、
うん
うん、
で本当にそれはね1週間遅れたらもうアウトなんですよ、
うん、
ある時に僕が隣の公園できそうな気がしてきて手を挙げたその1週間後に次の定例で行ってたら多分やれてなかったっていう気がしますね、うん、なんか今ならボールもらえるかもっていう会話が繰り広げられるんですよ、その場で、
まあ、そこはありますよね結局ね、
うん
う
ん、
そのなんか
言い方とかタイミング
でこの公園はどうなってますかみたいなことを聞いた時に、うん、みんなが顔を見合わせてどこにボールがあるかわからないみたいな時がビッグチャンスで、
うん、
あじゃあ次までに書いてきちゃいますよって、
うん、
で書いてきたら僕らのボール僕らの責任において動き始めるんですよね、
うん、
ただしそれは途中で失敗したら、まあ、大変な損害をいろんな人に与えるの で、
そ, うですよ、ね、
それは最後まで責任を取らなきゃいけない、うん、ただ そのために僕は今回はいろんな人脈を使って、うん、あの福岡でやってる土木コンサルでいくつかいいとこ探して、うん、で会いに行ってでこういう枠組みでやってもらえないかとうちの下につくっていう形になってしまって名前も出ないし、
うん、
あんまりいい条件だと思えないんだけど協力的にやってもらえる可能性あるかっていう何個か聞いて、うん、まあ、一社がいいですよって言ってくれたところがあったの で、うん、でこっちは土木のことほとんど何も知らないっていう状況で、まあ、依頼をして、うん、で電話でいろいろ教えてもらいながら図面をアップして、
うん、
でそこが図面を直したのを提出して、
うん、
でもやっぱりそれでも素人が書いた図面だからやっぱ予算的にいろいろ合わなかったりするわけですよね、うん、でそれをもう逐一直してってもうそれこそすごい担当者は知らないことに向き合うって一番ストレスだからすごい大変なんですよね、
う
ん、でそこまでやる覚悟があって最初に手を挙げなければいけないっていう、
そうですよね、
それが大事なポイントですよね、うん、
ここでなんかこんな中西村さんと結構共有する話になる
っていうのは全く同じ僕らも土木のことをやるときは全く同じですよ、うん、コンサルタントと組んで、
うん、
うちの方でこう衣装的な整理をして図面を書いてそれを土木的な図面に直してもらって、
うん、
で数量の拾い方も全然違うし、
うん、
これこそまた困っちゃうんだよね、
単価も全然
違うし、うん、違わなくていいだろうって僕は思うんだけど、でも慣習としても違うわけだから、うん、そこをうまくこうトータルとして建築だけじゃなくて周りの環境も一緒にトータルとしてやるにはそういう組んでやらないと今できないですよね、
うん、できない
実質的には。
まあでも逆に言うと組んでやればできるわけ で、うん、でやっぱそっちにチャレンジしていくっていうことは、うん、まあむしろ、
うん、ただねやっぱ頭下げて文句を叩くっていう、
うん、
その感覚がないとやっぱダメですね、
うん、
教えてもらってこっちも提供できるのは提供するっていう、うん、
なんかそのさっき西村さんおっしゃったそのまあ箱物っていう言葉はまあ一時期あってまあその何か物を有形のものを建てなくてもある種の無形のまあイベントとかですねそういうのでやれるんじゃないか、あるいはそっちの方が何とか予算出しやすいんだけども建てるってことに対して非常にこうある種まあ一時期建てすぎたってことがあってなんかアレルギーみたいなところがある、まあ、けれどもでも建築っていうか建物でしかできない有形のものでしかできないものっていうのがやっぱりあってって話をされましたけども、そのあたりはこうつまりその地方 島地方といいますかね、うん、ある、まあ、ここも結局下関市の中ですけれども、まあ、ある町ですよね、うん、市というよりは町の単位で、うん、そこにその公共施設を建てていくっていうことですね。それをどういうふうにこの考えてますか、
うん、その箱物っていうものは僕は結構面白いなと思ってて、その箱物って言われるプロジェクトって要するにその場所にそれが立つことが、まあ、自然じゃないってことですよね、うん、そのある別の圧力がかかってそこに急にあの交流センターを作ることになっちゃったとか、あるいは急に体育館を作ることになっちゃったっていう、こう民主主義の中で別の圧力がかかった時に箱物って発生すると思うんですけど、それは新しい文脈をクリエーションできるっていう、イノベーションできるっていう非常に大きなチャンスだと思うんですよね。だから普通に自然にやってたらうまくいくわけないんですよ、うん、だって文脈がなかったところから降ってくる
わけじゃないですか、
うん、ってことはそれをでも降ってきたのはビッグチャンスですよね、その場所にとっては、うん、それをどう生かすかですよね、その降ってきたボールを。だそれを本当にしゃぶり尽くすっていうか使い尽くせばその場所はすごく良くなると思うんですよね、うん、
これまでその箱物って批判され続けてるじゃないですか。ということはそのチャンスを生かしきれなかったっていう状況なんですかね。
そうだ
と思いますね。建築家っていうのはね、う
ん、なんか自然に立つから、うん、あの行政手続き上自然にやってれば自然に立っちゃうから、うん、それなんかみんな自然な気持ちがしてたんだけど、実はここにこれがあるってことはすごい不自然かもしれないけど、うん、そのチャンスをみんなで生かそうぜみたいな、こうアゲアゲな感じっていうのがないと、うん、やっぱりうまくいかなくて、うん、でそれはだからプロジェクトやるときにすごく、このプロジェクトの時もすごい意識してやりました。だからあの人によってはあんまりあのポジティブじゃない人ももちろんいるわけですよ、うん、行政の人でも、うん、そういう人に対してもだからこれができることでこういう人が新しく来るかもしれなくて、うん、あるいはここに住んでいる若い人たちが東京に行かないでもここでいいやって思うかもしれなくてっていう、うん、そういう可能性について一つ一つ丁寧にこう上げていくっていうか、
うん
うん、そうかもしれないねみたいな気持ちにしていかないとやっぱりダメで、うん、まあ、みんなでつく大嘘みたいな話ですから、すごい大事だと思います。
みんなが想像力を働かせてさ、うん、将来について想像してんだよね、この建築を作る過程で。そんなことないよね、あんまね。
そう、村とか町に何十年に一遍来る祭りですよね。
そうそうそうそう。
で大嘘を形にしたわけだから、うん、本当ですよね、
うん、だってでそれが持続しちゃうわけだからね、うん、
で例えばそのここにもともとあった博物館をこれはあの改築してるっていうか移築したんですね、うん、コンテンツとしては、うん、すぐ近くにボーリング場の土地みたいなのがあって、そこのボーリング場を改装した、まあ、あの民族資料館があったんですよ、
うん、
でそれをここに移築するというか移設するっていうので、
そういうことなんですか。
のでこのプログラムが入ってるんですけど、でそれもね7、8回ワークショップをその学芸員の人でやったんです。教育委員会の学芸員の人 で、うん、でその人もまたいい人物で、うん、この地方の公共単位のいいところっていうのはやっぱり一人一人の個性がすごく色濃く出てるから、川田さんっていう、こう学芸員の人だったんですけど、うん、もう学それ民族資料を愛してやまないわけ。
なるほど。
もう大好きで、であの僕も結構好きで柳宗悦とかそういうの好きなんですよって言って、あの日本民間、あ、民族、うん、なんだっけ、日本民芸館とかよく行きますみたいな話をしたら、民芸館いいですよねみたいな、あ、この人民芸館よく来るんだって九州からみたいな感じでびっくりして、うん、でいや建築の世界でも世界的にはその、ね、あの民芸的なアートっていうのに注目されてて、ジャン・ヌベルっていう人がパリに、うん、あのそういうの作ったんですよ、うん、あ、知ってます、ケブランリーでしょなんで下関の
すごいな、
下関のこの町のね学芸員がケブランリーを知ってるんだっていう、建築の学生だってケブランリーって言っても誰もわからないのにすごいなと思って、要するにもう町の力じゃなくて個人の力になってるんですよね、こういう地域に行くと。
そ
うだ
よね、それは良さですね、
こういう、うん、あそこのディムのところにいた人かな、
メガネかけた人、
ね、あそこ聞いた人だ、
すごい親切に
すごいニコニコしてさ、いろいろ
そうい
や僕がね初めて最初の黒木さんの車に一人で行った時にぼーっと見てたら開館前だったのね、うん、そしたらなんかモンペ姿みたいなおばさんが花を持ってこう下に降りてったの、横から、うん、で僕その時あの地下にあの参道があるって知らなかったから、うんうん、あらこんな人建物入っていくんだと思って、後でね中を見ておばさんに、あの中の受付のお姉さんにこうやって地下ありますって聞いたら、地下なんかないわって、あ、参道があるわよとか言われてね、 でそこにこう門平姿のね、うん、おばさんが入っていく姿がすごい印象的で、うん、あこんな人もこう通っていくんだと思ったら地下抜けてたもんね、
うん、そういうのを親切に教えてくれ
てくれる
あそっから見た方がいいとか
そういろいろ言ってくれるの、うん、熱い方がいたり
熱いです、ね、でそのだからもうケブランリーを知ってるこの人と作る美術館だから僕らもケブランリーをリノベーションするぐらいの気持ちで行かないとダメだっていうふうにすごい思って、
うん、
だからあの後でちょっと見せますけどその展示品のはほとんどオリジナルで全部重機を制作して、
うん、
もう根津美術館とかけた労力は変わらないぐらいこ
う、うん、
頑張ってるんですよ、
ね、うん、
だそういうこうなんかやっぱ個人と個人そういう個人がいるんだったら僕らはここはケブランリーであるって嘘をついてもいいんじゃないかって思えるっていう、
うん、
そういう個人の力を使ってジャンプするっていうのが、うん、まあ、こういう地方のいいところかなってすごい思うんですよね、
うん、
でそのワークショップもとか非常にいいワークショップいわゆるやりなさいって言われてやったワークショップじゃなくてその、まあ、博物館を作るならそのどういう博物館にするかっていうイメージを持たなきゃいけませんねっていうのはその川田さんと話をして、
うん、
じゃあワークショップっていう形式でちょっとずついろいろやりましょうかっていう、うん、ああやりたいですねみたいな、うん、やってみたかったんですみたいな、うん、だんだん盛り上がってくるそれでこうかなりこう世界中の民族博物館 その写真とかを見ながら、
うん、
この今このボーリング場の、ね、中でやってたんですけど
こ
の割とダメダメなそのあの、まあ、どこにでもあるような民族資料館をこれどう飛躍的なものに変えるかっていうので、うん、いくつかアイデアを出し合いながら、
うん、
あの最終的にはコレクションとしては雑多だったんですよね、
うん、
だけどいいものはいくつかむちゃむちゃいいものがあって、
うん、
それに絞り切った展示をするっていう、2000点あるうちの20点しか展示しませんみたいな
それでああいう感じなんだ展示が
で年に4回ぐらい会期を変えて展示品を変えるってい
う、あそれがいいよね、うん、変わる方がね、
そうですね、
そう考えるとその建築家っていうのはさっきはそのまあ建築とか建物を超えて少し土木的なものにも関われるっていう、うん、でまた今のお話は普通はなんかその建築家っていうのに箱物って言われるのは何かというと箱だけ作るっていう話で要するにその箱の中とか運営とかそういうことについてもその建築家決めるんではないけれどもやっぱり建築が入ってくるって、うん、あれ誰か建物体制で入ってくるっていうのは大きなそこチャンスで、
うん、
そういうことにもやっぱりこう活性化したりあるいは触媒になったりすることができるしそれも仕事であると
重要な仕事だと僕は思ってますね、うん、だからそのいわゆるこういうのはミュージアムコンサルタントとか、うん、要するに展示設計やってるあの N 社さんとか、
はいはい
はい、T 社さんとか入ってきて、うん、まあ、ある程度以降はお任せをする
そうですよね、
だけどまあそういう N 社さん T 社さんと僕やるとき もうおせっかいのように入ってって一緒にやるんですけど、
う
ん、やっぱ入り込まなきゃダメですよね建築家はね、
うん、
でその細かいことまで理解しなきゃいけないと思うんですよね。で熊事務所の素晴らしいところっていうのはあの根津美術館とかサントリー美術館の重機をもう本当に1ミリ単位までうちのスタッフが全部設計してるっていうところは素晴らしくて、
うん、
そういうノウハウがやっぱりあるんですよ、うん、事務所全体として。でそこまでやり込める建築事務所って今ほとんどないと思うので、うん、それをだからあらゆる物件でふんだんに使うっていう、
うん、
もうある種ですものすごい贅沢な、
うん、
あの技術の発揮の仕方だと思うんだけど、うん、
重機ってのはどういう意味を持つんですか。
重機はあどういう意味っていう
の、あどういう意味っていうのつまり一般にその重機をデザインするっていうのはその例えば空間とかその後の使い方とかに対してやっぱり結構大きなポイントなんでしょうかね。
ねやっぱり建物作った後に入る重機がちぐはぐだとやっぱり辛いですよ、
うん、
それは箱物化しやすいですね。要するに魔法がいきなり溶けちゃうって感じ、
うん、
なるほど。
せっかく嘘というかもうなんか魔法をかけてあげたのに急にそこで変な重機が置かれたことで、あここは田舎の温泉街だったっていうふうに思われちゃうんですよね、
うん、
それを防ぐっていうのはすごい重要な、
うん、
あのことだと思います。
すごいいっぱい
そういっぱいある
いっぱいあるんですよ。ちょっとパラッと言うと、うんうん、これはねその鉄骨のフレームができた時にうちは CG チームがあるんですけど、うん、CG チームで無理やり働かして普段こんな作ってくないんですけど、これはやばい、これは作らないとやばいプロジェクトが作れって感じで作らして、それがあの鉄骨 H 鋼とか丸パイプが全部、
うん、
入れ込んだ 3D これはレンダリングしたものですね、
うん、
異常な精度で作った CG ですね。
ね、ディテールまでみんなできちゃってる、
うん、 でこれはあの鉄骨屋さんと一緒に作ったんですよ。鉄骨屋さんが最初に書いてうちがちょっと直してみたいな感じで、でその時にこれはもう割と現場入った時の話ですけど、これは本当にね多分気づかれなかったんじゃないかなっていう。
ダイヤフラムは基本的に V 型にする。
そう、いくつかね、鉄骨は基本的にはその構造とあの鉄骨屋さんに任せる部分は結構あったんですけど、うんうん、ただその我々の最小限のディレクションをかけていて、まあ一つはその大張りと小張りで鋼材を変えるっていう、大張りはパイプにして小張りはH コンにしてるんですね。それはやっぱりそのスケール感をすごい大事に考えてるプロジェクトだったので、その大きい建物の中に入った時に違う単位性があるっていうのはすごい重要だったんですよね。じゃないとこうただの、うん、土木的なものだけになってしまうので、うん、ヒューマンスキルをどう獲得するかっていうので、まあ、それを分けてみようと、うん、そういうことによってある種の分節した気持ちも時々湧き起こるっていう現象が起きるので、うん、分節と非分節を体験として、まあ、横断できるとその土木と建築の間に入ってくれいけるんじゃないかなってすごい考えてたので、うん、それを意識したんですね。あとまあ、これは僕のこだわりでというよりかはもうメインで担当してた斉田君っていう担当の子がいて、まあ、結構清潔感のある子だったのですごいそれは良かったんだけど、この ここの鉄骨が当たった時に、うん、なんていうかな、違う取り合いが出会うことがこれはやっぱ避けた方がいいんじゃないかっていう議論を彼が一回出してくれたんですよ、うん、それは重大なテーマ で、うん、でそれで
面白いな、
うん、それはどういうことかっていうと、ここが今片側がダイアフラムとか、はい、根元から受けに行ってて、片側が根元まで刺さってるじゃないですか、うん、右側の青いところで、それここです、ね、
なんか
こっち側、はいはい、こっち側が受けに行っててこっち側が待ってるじゃないですか、はいはい、これをやめようっていう話にして、うん、こっち側も出したんですよ、うん、これは待ってたらここが取り合えないんですよ、
はいはい、
でこっち側も同じで、こっち側が根元で刺してるんだけど、これと合わせてこっち側を揃えるっていうふうに、一つのぶつかったところで起こる出来事を限定しようっていう、うん、まあ、結果的にその彼とディスカッションした後に起きたのは、まあ、全部同じにするのはできないから、うん、そこで起きてる出来事の数を減らそうっていう、うん、そういう整理をしたんですよ、うん、でそうすることで見た時にある種の清潔感みたいなのが生まれるんじゃないかっていう、うん、そういう仮説がその時に湧き起こってきて、それも結構大きな天使だったんですけど、割とこう乱暴に作ったようなフレームの中にあるこう清潔感とか整理をどうやって作るかっていう、それのテーマがここで発見されたんです、
うん、